ラジオ ETC。 今日はスウェーデン出身の環境コンサルタントペオ・エクベリさんの登場です。地球温暖化に影響しないライフスタイルを送るにはどうしたらいいのでしょうか。スウェーデンの小学校で教えているこんな分かりやすい考え方を教えてくれました。
And in environment, it's very fun because global warming is very easy. You separate the earth into two parts, above earth and below earth. 要するに、温暖化は思うより理解しやすい。地球は主に2つの部分に分けることができる。地上と地下で、地上には人間とか植物とか木とかありますよね、いますよね。で、地下には100万年前からずっと地上には所属してなかったもの、石油とか石炭があります。で、地上にあるものを利用する限りね、CO2 が出るんですよ。温暖化に影響する CO2 が出るんですけど、それはもともと循環しているので温暖化に影響しない。だけど石油は100万年前からずっと地下にあったので、私たち今失敗しているのはその石油をいきなり地上まで持って行ってプラスチックを作ったりペットボトルを作ったり、あとはガソリンを作ったりエネルギーを作ったりします。で、その時に全く同じ CO2、 地上にある CO2 と全く同じ CO2 が出るけど、何が問題かというと、もともと地上にはなかったので増えすぎます。それだけは温暖化の問題だから、私たちはコンビニストアに行く時に包装されてるものあるじゃないですか。例えば私はチョコレート大好きです。で、チョコレートを選ぶ時にプラスチックは地上だから、それを選ばないように、紙は地上だから、紙で包装されてるチョコレートを選んだら温暖化に正しい選択肢になる。地下地上 above earth and below earth。Above earth and below earth. This rule, Swedish people learn this from school, elementary school. もう義務教育になってるスウェーデンではね、このようなルールが。なんか面白いでしょ。だからこそバナナとかバナナの皮、コーヒーのカスを集まって、そのエネルギーでバスは走る。だったら地上にもにあるものでしょ、地上。バナナとかコーヒーので出てしまう CO2 の温暖化に影響しない。
ゴミじゃなくてそれも資源です、ね、
Of course There is no waste in the world。
うちだと生ゴミが出てるとよくて、そのなんだっけ、分解して捨ててゴミにならないようにするってのありますよね。
Yes。
でもエネルギーにしてないですよね。
Of course。
そう、エネルギーにしないともったいない。
そうよね。だからスウェーデンではエネルギーについて学び始まるときに、まあ、学校によって違うけど、まずはエネルギーを考えると、日本だったら電気とかね、でも向こうではまず食べ物を通してのエネルギー学ぶ。どこまでエネルギーがある、私たちは何時間くらい動くことできるか。で、そこから、じゃあ私たち食べる残したものでもゴミではない、全ては資源、じゃあそれで車走ればと。で、それでどんどん今切り替えてます。Yes。 だからこそスウェーデンでは今温暖化に影響する CO2 は減ってる、 7% 減ってる、1990年と比べたら。それは京都約束、京都議定書、今みんな話してる京都議約束の、よりいい。でも日本では 8% 増えてる。それは大きな違い。スウェーデン人は日本人よりエネルギーを使ってますよ。でもエネルギーを使うことは悪くない。エネルギーのモットーが悪い。そうです。循環するなら、まあ、いくらまで使ってもいいはおかしい方だからもったいない部分もあるんですけど、まあ、一方ではそのような考え方。日本ではどうしてもエネルギーイコール悪いもの。 という偏見まだ残っていますね。そうではない。でこの番組でも、あ、今そのまま話してい
いですか、
はい、この番組でも皆さん気づいたかどうかわからないけど、ソーラーで今聞いてるって知ってますか、はい、とか、うん、あのやっぱりソーラーで 電池バッテリー充電してこの収録今やってるよね。すごいじゃない、うん、でソーラーは太陽、太陽は地上のものから、あの温暖化に影響しないよね、うん。
番組をお聞きになった感想を募集しています。 ETC のホームページからメールで送ってください。